イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。ちょっといるんでしょ。ちょっと
ラジオドラマみたいな。
もうさ、いい加減出てきなさいよ。いや、もうだから引きこもりとか言わないから。
すごいな、クオリティがだんだん上がってる。
いや、別に、ね、年末だから来てるわけじゃなくて、もうそろそろちょっとね、お父さんと喋ってほしいなっていうさ。
引きこもりかな。
いや、お父さんが女装してることとかはもうこの際全部喋るけど。
衝撃的感じですか、ね。
あ、いった。はい、池田です。
はい、池田ですになっちゃうと、その人が池田さんみたいになっちゃいますよ。大丈夫ですか。
まあ、はい、池田ですとは言わないでしょ、きっとね。
そうですね、はい。ということで、メディア覗きのコーナーでございます。
はい、
メディア覗き、今回持ってきたのがですね、はい、ちょっとまあ大きくなりすぎてどういう話に持っていくかちょっと難しいんですけど、パフォーミングアーツというものを持ってきました。
パフォーミングアーツ。
はい、パフォーミングアーツ、
簡単に言って
演劇、
はい、
ダンス、
はい、
なりなんなり、
はい、
身体的な動きの、まあ、アートですね、
はい
はい、ものについて持ってきたんですけど、はい、僕ちょうど先週あの2つイベントに参加してきまして、はい、なんかまあ最近毎週話しているような気がするんですが、ゼロ場というイベント、東京技術祭の、はい、企画のトークイベントがありまして、はい、ここでまあ火曜日と金曜日にありまして、両方ともなんかパフォーミングアーツについての話だったんですよ、
はい。
で、火曜日が、ゲストの方が、石神さんというですね、
はい、
日本だけじゃなくてマニラとかオーストラリアとかなんかいろんなところであの舞台の外に出た演劇、
うん、
なんか一種僕が聞いててなんか今の、リアル脱出ゲームみたいな感じを受けたんですけど、
うん、
そういうまあなんかそれあのその街中の人にも演じてもらうみたいなパフォーマンスをやってらっしゃる石神さんという方と、うんうんうん、
あ、ちょっと岩崎さん、先に何がテーマなのか教えてもらっていいですか。
パフォーミングアーツについて覗いてみようがテーマですよ。
あ、パフォーミングアーツについて覗いてみよう。ちょっと割とゆんわりしてんのね。
ゆんわり、ゆんわりって言葉を初めて聞きましたけど、
はいはいはい、なるほどね、
はい、
で、石黒さん、
はい、はい、石神さん、
石神さん、
はい、石神さんと、はい、あとドラマトゥルクという、僕もまあ今ドラマトゥルキラオっていうの参加してたりするんですけど、ドラマトゥルクっていう、まあ、演出家のちょっと延長線上にあるような仕事をやってらっしゃる長島さんという方、
はい、
この方もなんか家で演劇をやる、普通の家に うん、ある昔のギリシャ悲劇みたいなものをインストールして演じるっていうものをやってらっしゃる、うん、結構劇場外での面白いことをやってらっしゃる、
はい、
あとまあ社会学者の、大沢正さんという方をお招きして、
うん、
基本的に語られたのは、まあ、さっきも言ったように、劇場の外でやる演劇のその意味であるとか、うん、思想、どういうふうな考えでやってるのかみたいな話があったと、
うん、なるほど、
はい、でもう一つが、うん、金曜日に、
はい、これも別のイベントね、
ゼロ場です、
はいはい、
ゼロ場の第3夜と第4の夜の今話をちょっとしてるんですけど、
はいはい、
こちらもあの実際にあの、こっちのテーマは国際的な芸術祭、
はい、
国際的な、舞台芸術祭 についてどう思うかっていうのがテーマになってきていて、
はい
はい、現役であの東京デスロックっていうあの、劇団を主催されていて、
うん、
ご自身も、埼玉にある劇場の、総合演出みたいなことをされている方、総合ディレクターをやってらっしゃる多田淳之介さんで語るとか、
多田淳之介、
はい、多田淳之介さんで、はい、その僕も好きな劇団なんですけど、あとあの国際舞台芸術交流センターパルクっていうのの理事長をやってらっしゃる、まあ、あの日本において、海外の方を招いての舞台芸術の、フェス TPAM っていうんですけど、それをやってらっしゃる丸岡さんって方だとか、
はい、丸岡、
はい、
はい、
あとは、まあ、スパックっていう静岡にある、劇場ですねの制作文芸部にいらっしゃる横山さんって方と、
横山、
はい、あと、まあ、海外とか日本を含めて舞台芸術の歴史に詳しい、大下さんって方と、
大下、
はい、4名の方の、
はい、
でこっちについてはあの 国際舞台芸術祭についての 話だったんですけど、
はい、
でたまたま、まあ、そこまでこうちゃんと説明する意味があったかどうかちょっと分からなかったんですけど
するから、
すいません。で、まあ、その2つのイベントがありまして、
はい、
まあ、ちょうどその僕も普段から舞台芸術というか演劇自体を見るのが好きなので、
うん、
そのパフォーミングアーツっていうものの今これからの世の中においてどういうものであるのか、
うん、
どういうものが世の中に求められていく、舞台芸術なのか、
はい、
さらにその新しい展開をする今、結構もともと舞台芸術って見る人が限られてくるんですよ。
スペースが狭いってこと。
100人の劇場だったら100人しか見れないし、はい、大きくでもまあ1000人ぐらいが、まあ、ギリギリ日本国内の劇場ではそんぐらいでしょうか。
そうだね、グレイのコンサートみたいなお芝居見たことないよね。
幕張メッセ野外みたいな無理じゃないですか。
やっぱ無理なの
かな。アリーナーみたいな多分無理じゃないですか。
そうね。
そういう演劇しか見ない。それはよ、なんですか、新幹線とかができるかもしれないですけど、劇団新幹線とかね。
でも万人単位の舞台ってなかなかないんだろうね。
はい、舞台芸術的なの難しいから、うん、そういう意味で経済的に限界があるっていう話なんですよ。チケット代かける参加人数、まあ、言っても1000人ぐらいだよねというところに収まるようにしなきゃいけないからば、はいはい、継続するにあたってその金銭的に難しいし、うん、かつそういう状況であるにもかかわらずその国際的にいろいろと他の国でもいろんな演劇祭とかあるんですけど、うん、なかなかそういうところにも出ていきにくいと。
日本の劇団とか
日本の劇団とか演劇関係者脚本家演出家含めてですけど、うん、出てきにくい。でそういう中でその今後そのパフォーミングアーツっていうものは、まあ、縮小していかざるを得ないというか、なかなか普段から演劇に触れてる人も少ないじゃないですか、
うん、
なので、まあ、経済的にね、まあ、如実に影響を受けるわけです。経済のその不況に応じてその文化に与えられるお金も減ってくるし、
はい、
そうなってくると舞台自体も縮小せざるを得ない一番大きな煽りを受けるところなので、うん、そういう意味で、まあ、池田さんも関わってらっしゃるじゃないですか舞台芸術事務。
まあ多少
なのでこれからの舞台芸術についてちょっと議論してみようかなということで、今もう6分30分経っちゃったんで
振りが
最初の説明を僕間違えたなと思ったんですけど、
はい、
話してみましょうい
やいやいや、どうすかね。
僕結構未来があるなと思ったのは、
うん、
地域との関わりというか、
うん、
地域のお祭りの、リノベーションイノベーションかな、こうレベルアップするためのなんか演劇みたいな関わり方っていいかなと思ってて、今地域創生とかでお金来てるじゃないですか。
そうね、そういう助成金とか
も、はい、国の助成金とか出てきてるんで、そういうところにもしかしたら演劇ってそれこそ人と人とのコミュニケーションが基本になってくる会話が、まあ、そうじゃないものもダンスとかであったりしますけど、複数人でやる作品については基本的にそこにコミュニケーションが生まれるものなので、そのコミュニケーション その演劇的な手法をその地方のコミュニティの取りかコミュニケーションの取り方に絡めていくことによって、なんか関われること、演劇的なアプローチが実は地域コミュニティの活性に関われるのかなみたいなことを考えたりするんですけど、
なんかごめんなさい、
はい、
まあ脚本とか、
はい、
設定とかがあることで、
はいはい、
できないことができるっていうのは、
うん、
お芝居とかの、まあ、すごく一つの形っていうか、
うんうん、
だから言いづらいことを言うとか、
うんうんうんうん、
そういうような、まあ、なんていうかルールがそうさせてくれるっていう、
はいはい、
そういう意味合いでは、
はい、
まあ、教育の現場とかでは、
はい、
割とベタにね、
うん、
お芝居って使われてたりとかするし、はい、そういう、まあ、なんていうかお芝居そのものの楽しみというよりかは、はい、お芝居を使って何かをするっていうのは、
うん、
まあ、あるにはあるんでしょうけど、
はい、
でもそこさっきのイベントにいらしてた方とかは、
はい、
まあ、お芝居そのものについて、
うん、
やっぱりどういうふうな進化をしていってほしいかとか、
はい、
いう思いもあると思うし、
うんうん、
まあ、見る側としても、
はい、
まあ、そんなに頻繁に見ないけど、
はい、お金かかります
ね。だけどやっぱその人間がさ生で人とさ、
はい、
疑似的でもコミュニケーションってその嘘でも本当に喋りかけてるわけじゃん。
うんうんうん、うん、
岩崎さん、ね、ちょっとこの話途中だけどさ、わかる？
はい、
いや俺が言ったことわかる？
あ、今の
いやいや、ええじゃなくて
演劇的なものが始まってんのかな。
いやいや、だからっていうさ嘘か本当かじゃなくて、投げかけるときに相手を引っ張ったりお客さんの気持ちをちゃんと動かさないと成り立たないじゃない。
孫が怖い、
はい、だからでもそれってその、
はい、
そういうことがないとさ、
はいはい、
いや嘘なんだよ。嘘って分かってるんだけど、
はい、
もテレビとかさ映画とかでは、
はい、
解消しきれないさ、
うん、
その役割的なことってあるじゃない。
はいはいはいはい、
それだからそのワイドショーとか見てても、
うん、
この人がこういうことをやって悪い人ってさ、よくその分かりやすい言葉で解釈されるけど、
はい、
生の人間と人間がそこにいて、はい、始まったドラマにおいて、
はい、
よく分かんないこともあるじゃん。どっちが犯人なんだろうかとかさ、
うんうんうんうん、
っていうことをさ、
はい、
その確認、まあこれはいろんなお芝居の一ジャンルかもしれないけど、
はい、
もうそういう肉体がそこにいて何かやってるっていうことにおいてさ、
うん、
僕らが通常使っている論理とか理屈はかなわないところもあるじゃない、
はいはいはい、
もうシナリオとか映像の加工さとか、うん、そういうところに加工されていくと、
うん、や
っぱちょっと意味が変わってきちゃうじゃん。
うんうんうん、
じゃあ日常でそういう肉体と肉体をみたいな日々をさ、うん、過ごすのも超大変じゃん、
うん、
いやそれはちょっとって思うじゃない、
はい、
だからこうやっぱこう舞台上のお芝居っていうものの意味がなんかあるような気はしてて、その地方の芸術祭とかでも演劇的な手法を使うっていうのは、
はい、
やっぱその肉体を無理やりそこに入れ込むことで、
うん、
なんか見えてくるものがきっとあると思うんだよね。
参加者っていうか演じる側に立つってことですね。
そうそうそうそう、ね、だそういうふうな演劇的構造の本質っていうのを、
はい、
なんていうかあんまその機能的に使っちゃうと、
うん、
教育のためですとかさ、
はいはい、
そうしちゃうとなんかちょっと面白くない気もしちゃうし、
うんうん、
見たいものってそれなのかなっていう気もまあするにはするから、
うんうんうん、
まあ、結果としては似たようなことが起こるんだろうけど、
はい、
そこをなんかちゃんとね捕まえておければいいと思うし、
うんうんうん、
それはまあでもその体を使うものはあまねく大体そうだと思うんですよね、
うんうん、
あとほら落語家だってさ、
はい、
今日のお客さんによってどういうのをやろうかとか、
ね、
声の調子が全部変える
っていう人であればある
んですよね。それはそのやっぱりなんていうかな、コミュニケーションっていうかっこいい言葉じゃないけど、
うん、
そこで何が起きるかとかを引き受けるとかさ、
うんうん、
いう姿がこうやっぱ生ってお互いに分かるじゃない、
はいはいはいはい、
でその緊張感みたいなものはさ、
うん、
多分何万人じゃやっぱ違うんだと思うんだよね、うん、何万人でやると宗教儀式になっちゃうんだよね、
う
ん、きっと。
そうですね、うん、まあ、宗教儀式ってのあるっちゃあるのか。確かに確かに。
いやいや、だってそうでしょ、もうだってもうさ、こんなマッチ棒の半分ぐらいしかないような、
うん、
あのノッコとかを見てうわーってなれるって
はいはい、はい、
なんでノッコって今言っちゃったんだろうね。まあ安室奈美恵でもいいけど、
あのノッコじゃないか、ノッコか
ちっちゃいのがペッペ踊っても
オーフレンズの人だ。
そういう気持ちはまあそれはそれで面白いと思うけど、
はい、
まあ、あれもパフォーミングアーツなんだろうけどね、まあ、お芝居っていうことで言うと、
はい、
やっぱその相手の距離感がさ、
うん、
やっぱちょっとあるプライベートの距離に、
はい、
持てるところでいるっていうのは、
はいはい
はい、うん、そういうさっき言った人間のさ、
はい、
よくわからないものとかがにじむとか、うん、こういうこととかあると思うから、うん、僕はそういうのではなんか残してほしいっていう、うん、まあ、残すっていうかなんだろうね、
なんか今みたいな、そうですね、一つのその文化のカテゴリーというよりは本当に日常に溶け込んでくんじゃないかなという意味で残るんかなと思いますけどね。
日本の場合って結構素人劇団とかすごく多いらしくて、
はい、多いですよね。
なんかヨーロッパの方はもうそういう職業として、
うん、
あのなんか、ね、学校で鍛えられた人しかやらない。
あ、そうなんですね、
うん、だけど日本だとね、そういう学校に行ってやる人、そもそも演劇の大学課程ってほとんどないと思うんだよね。
芸大とかもなくなりましたからね。昔あったらしいですけど、
でそれあれでしょ、戦後もうない。
あ、もうそんなもんですか。
明治だったけど、なんか演劇学科っていうのは昔大きな美大にはないんだよね、
うんうんうんうん、
だからそもそもお芝居の役割っていうのはちょっと日本においてちょっと特殊なのは、
うん、
僕が語れることではないですけど、
うん、
なんかもうちょっとあの普通の人がいっぱいやってるっていう価値観とか、
うん、
素人がやってるっていう世界観だから、うんうん、お芝居を見るっていうことに対して、
うん、
なんかあんまりこう素直に楽しみづらいなんか、ね、うん、気持ちがあるのかもしれないけれど、
なんかそれこそパラレルキャリアの時代なんで、なんか副業的に本職は別に持ってるけど時々お芝居をするみたいな人も増えそうな気もしますしね。
まあなんだろう、でもなんか芝居が分かるって言うとすげえなんか大冗談な感じするけど、
うん、
不倫の問題とかも、
はい、
そういうこととか考えたらなんか分かる感じがするんだよね、なんか。つまり言葉でふざけんなっていうことじゃなくて、うん、あの役で不倫の役やったらさ、うん、それで済むことかもしれない、もしかしたら。
あ
ピンときてないムードが。いや、
でも そういう自分自身がその演じてるっていうその クレジットがついたとしても自分自身がその役になりきることによって実は不倫するっていう欲望は解消されるかもしれないと思います。
それがその不倫をしている愛人役とかさ、うん、そういう分かりやすい役でテレビとかで見ちゃうとしょうもないんだけど、うんうん、不倫してるって何なんだろうみたいなこととかをさ、うんうんうん、体で考えることとかっていうのも面白いのかなと思うよね。
面白いと思います。ならではだと思いますね。
そういう肉体的な、
はい、
視点っていうのが、
はい、
どうしてもウェブとかね、雑誌とかやってると忘れがちだと思うから、う
ん、そうですね、VR がいくら発展しようがなかなかそこら辺って難しいところがあるので、うん、
そういう観点でね、うん、今後もタネラジオやっていきたいなと思いますけど
乗ってきた。はい、そんなことを考えた、メディアネズキ、今回はパフォーミングアーツをテーマにお送りしました。
話だったのかね。はい、以上で、
ありがとうございます。
ありがとうございました。